企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード1964、東証プライム上場、中外炉工業代表取締役社長、尾崎明さんにお越しいただいています。尾崎さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中外炉工業は大阪市中央区に本社があります。製鉄や化学プラント、その他様々な製造現場で使われる工業炉のトップメーカーです。では尾崎さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社の社名、中外炉工業に炉という文字が入ってます。この名前の通り、当社は工業炉、それに付随するバーナー、機械装置などを取り扱うエンジニアリング会社です。はい、設計、製造、据え付け、試運転、さらにはアフターサービスの一貫体制を取っております。当社の製品は鉄鋼、自動車部品、半導体産業など国内外問わず数多くご採用いただいております。ちなみに来年で80周年を迎えることができます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
後ほどまた事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは尾崎さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では尾崎さん、生年月日を教えてください。
1957年5月31日生まれの67歳です。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
大阪府の堺市で生まれました。
将来の夢などは当時ございましたでしょうか。ま
あ、夢というわけではないんですが、まあ、学校の先生になりたいなというふうに思った時期もありました。
はい、その後数学や物理など理系科目がお得意だったということなんですけれども、進路についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
大学を卒業しまして、はい、まあ、あまり深く考えずに、まあ、有名という理由で大手家電会社さんを受験しましたけども、その甘い考えが見透かされてですね不合格になりまして、はい、その後就職指導の、まあ、先生からですね、はい、ちょっと困ったということでご相談させていただいたところ、うん、まあ、私流体熱力学というものを専攻しておりましたんで、うん、まあ、中外炉工業ならそれを活かせるんじゃないかということで、まあ、受験して、まあ、結果的には拾っていただいたというふうなことが実情でございます。
はい、最初の部署はどの部署にご配属されたのでしょうか。
設計でしたね。まあ、今は CAD で皆さん買い取られますけど、
パソコンで作るというやつ
ですよね。そうですね、はい、当時はまあそういうものなくて、はい、製造場に向かってですね、は
い、ドラフターというやつです
よね。手書きで毎日あの手を真っ黒にしながら図面書いてました。
その後はどのような部署に移られたのでしょうか。
たくさん移ったんですけども、はい、コンピューター関係をやった時もありますし、まあ、海外調達、
はい、
それと、まあ、海外駐在、上海ですね、3年ほど駐在してました。
はい、上海ではどのようなお仕事されていたんですか。
子会社を、まあ、上海で立ち上げようということで、はい、まあ、これ製造中心とした子会社なんですけども、うん、まあ、それの立ち上げに現地責任者として、まあ、約4年間駐在してたということです。
そして現在は社長というお立場ですけれども、最初の挨拶ではどのようなことをお話しされましたか。
当社はエンジニアリング会社ですので、うん、やはり技術開発がまあ重要であるということを話しました。まあ、当社経営理念があるんですが、はい、これもまあ新しい価値の創造とこういう言葉で始まってまして、まあ、そのための実現のためにですね、全員がベクトルを合わせて、まあ、頑張ろうという話をしました。 まあ、それもですね、まあ、一人でやるのではなしに、まあ、全員が力を合わせてコミュニケーションを取りながらやろうということで、トップダウンだけではなかなかうまくいかないんで、ボトムアップも必要であるということで、皆さんの意見はどんどん言ってほしい、まあ、そういうこともあって、アポなしで社長室に来ることもウェルカムと、社長室の扉は常に開けておきますというメッセージも言いました。
いいですね、やっぱりそういうなんか社内の空気感がいいですよね。
はい、
社長ご自身は新入社員から現在のお立場ということなんですけれども、振り返っていかがでしょうか。
あっという間という気もしますし、その一方で、まあ、いろんなことがあったなというふうな両方の気持ちありますね。でも、まあ、やってきたことが何ていうか身につくというか役に立ってるということで、先ほどもちょっと申し上げましたように、いろんな部署を経験したということが、まあ、社長になってからですね、まあ、良かったと、意味があったというふうに思ってます。
ありがとうございます。さて、ここまで、お伺いしてまいりました皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では大崎さんが率います純街路工業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの大崎さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は日本での工業炉のトップメーカーということなんですけど、工業炉って具体的にイメージするとどんなもんなんですか。
金属、あるいはまあセラミックスとかカーボンとかですね、こういう材料を加熱して、まあ、その後冷却するというプロセスの中で、まあ、温度を制御したり、材料の周りのまあ気体成分ですね、私の言葉で雰囲気というんですけども、雰囲気成分をコントロールしたり、まあ、処理時間、冷却速度と、こういうものを適切にすることで、材料を硬くしたり、逆に柔らかくしたり、純度を上げたり、こういうことができるんですよね。これを、まあ、熱処理という言葉なんですけども、熱処理と呼ぶことがあります。
なるほど。
ちょっと具体的に言いますと、日本刀を真っ赤に加熱して、水の中にジュッとつけますよね。あの、つけることで、焼きが入って硬くなるんです。
ああ、なるほど。
まああのイメージを持っていただければ、まあ、熱処理というのはご理解いただきやすいのかなと思いますけども。
なるほど。これ、その大きさっていろいろあるんですよね。
そうですね。まあ、その熱処理を行うのが工業炉ということで、もう全く千差万別ですね。だから小型なら、この2メーターぐらいの事務机みたいなものもありますし、当社で扱った最大のものは、まあ、前後装置といいますか、機械も含めて300メーターぐらい。
300メートル
ですから、よく言うんですけども、大阪にあります、あの、アベノハルカス。
ありますね。
これを横倒しにしたぐらいの設備というと、
高さありますよね。
あの、イメージ持っていただけると思うんですけど。
これ、1個高そうですよね。さすがに1機っていうか1台というか何ていうか、まあ、今、まあ、1設備なんでしょうけど
今申し上げました、まあ、300メートルの設備になりますと、運10億と
運10億円さすがに、
はい、
でお客様は本当に製鉄会社とか化学メーカー、または製造装置のいろんな会社いっぱいあるんですよね。
そうですね。製鉄メーカーさんはまあ当社の重要なお客ですし、化学いわゆる化学っていうのはあんまりないんですけども、一部バーナーを採用いただいていることもあります、まあそれ以外に、まあ、自動車がメインになりますけども、そういう機械部品の熱処理というふうなところがまあ重要なお客様ですね。
御社の場合、お客様の要望に柔軟に対応して、いわゆるオーダーメイドの工業炉を、まあ、設計製造、基本的にお客様の要望を合わせるということですか。
そうですね。一品物ですね。というのは、製造プロセスそのものはまあお客様が決定されますんで、それを実現するための工業炉ということになりますので、そのプロセスというのはお客様で、まあ、若干異なるということもありますし、要求される、まあ、処理能力といえばいいですかね、これもお客様によって、まあ、小型がいいとか大型がいいとかいろいろな種類がありますので、もう基本的にはまあ一品ものですね、はい、
最近ではこの電池とか半導体関連、これの工業炉非常に好調だということなんですけど、これいろんなところで使われるんですね。
そうですね。まず半導体の方からお話しすると、これは中長期的にはまあ伸びるのはもう確実だというのはもう皆さんご理解いただいていると思いますけども、まあ、設備投資意欲も非常にお客様のものは高いですから、これは成長が期待できるというふうに思ってます。まあ、もう一つの電 チといいますか、まあ、具体的には全固体電池も含めた、まあ、車載用車に使う、まあ、リチウムイオン電池ですけども、うん、これはもう自動車メーカーさん中心にも、うんうんうん、高性能化のために、
まあそうですよね、
開発のもう真っ最中ということで、うんうん、非常に競争でされてますけども、うん、機密保持契約がありまして、
なるほど、言えないですよね、
あまり詳しくは言えないんですけども、うんうん、まあ、当社としては、うん、リチウムイオン電池の電極、うんうん、あるいは電解質を製造する装置、はいはいはい、それと、まあ、電解質などをですね、うん、まあ、フィルムに塗る塗光装置、はい、こういうものをお客様と共同開発に今取り組んでるというところで、まあ、これは今現在ビジネスとしては大きいというわけじゃないですけども、うん、まあ、全固体電池などが実用化されるとですね、うんうんうん、これはもう非常に大きなマーケットになりますので、まあ、今は開発に取り組んでおるというところです。
御社の場合非常に歴史の長い会社なんですけど、はい、工業炉のエネルギー、まあ、基本的に、まあ、熱くするわけじゃないですか、
はい、
これ何エネルギー何を使ってたんですか今までは。
多いのはやはり燃焼、うん、バーナーですね、はい、具体的に言うとガスを燃やすバーナーがやはり一番多いですね、
は
い、
だこれ燃やすガスは天然ガスであったりいろんなものっていう感じですか。
そうですね、天然ガスが多いですけども、うん、まあ、それ以外には、まあ、鉄鋼メーカーさんでは、例えば、コークスローから出る、コークスローガスとか、そういうものを使われることがありますけど。
なるほど。
はい。
あと、やはり、今、カーボンニュートラルの取り組みが、非常に大きな社会課題になっているというふうに思うんですけど、これ、御社の技術量を活かせる大きなビジネスチャンスということなんですけど、これ、具体的にどういうことですか？
確かに、うん、大きなビジネスチャンスではあると思うんですけども、うん、まあ、当社の考え方としては、今まで、うん、大きなエネルギーを使用する、まあ、装置を販売してきた企業の責任と使命という位置づけですね、
はい、
今取り組んでいます、うんうんうん、まあ、もちろん工業というのは日本の製造技術の基盤となるですね、うんうんうん、非常に大事な装置で、まあ、産業発展のために今まで寄与してきたという自負はあるんですが、結果的には温暖化を招く一因になってしまったというふうに思っています。まあ、先ほどちょっと触れられましたけども、このままだといつかは地球は生物が住めない星になるというのが定説になっておりますので、まあ、これに取り組むというのは先ほど申し上げましたように責任と使命という考えでやってます。
とすると、その、CO2 が出ない、燃料、まあ、これを使って工業炉を作っていくということですか？
そうですね。一つの考え方としてはそれがありまして、うん、実は当社が納入して現在稼働している設備から出る CO2 は、はいはい、日本全体の 1% あるんですよ。
え、御社が作ったやつだけで。
そうなんです。だからまあ非常に責任を感じておるんですけども、うん、まあそれの多くが、うん、まあ、LNG、うんうん、液化天然ガス、メタンですね、うん、成分はね。で、このメタンを水素あるいはアンモニアに変えていこうというのが今当社のメインの開発目的でして、うん、まあ、メタンは分子記号でいくと CH4 ということで、
C と H、
そうですね、 C と H で C というのは炭素なんですね、うんうん、これを燃やすと C と酸素がくっついて CO2 ができるということ、はいはい、で水素はまあ H2、うん、アンモニアは NH3 ですんで、うん、C が全くないですね、
はいはい、
いくら燃やしても CO2 は出ないということで、うんうんうん、まあそういう C を含んだガスに変えて水素、うんうん、またはアンモニアを使おうというのが今開発しておるバーナーでございます。
で今あれですよね、もうすでに実現されてるんですよね。
はい、まあ水素バーナー中心に一部お買い上げいただいてます、
うん、なるほど、
はい、ただまあバーナーって言いましてもいろんな種類がありますのでね、
う
ん、
そうですよね、
全てを開発するにはやはりもう少し時間がかかります、
うんうん、まあ、逆に言うと御社はその工業炉のトップメーカーとしてこの CO2 の出ない、まあ、アンモニアであったり水素、まあ、これを使うような工業炉、まあ、これを開発していくことによって、まあ、CO2 削減に役立つし、まあ、御社の売上高も上がると両方にとっていいということですよね。
そうなりますね。でも、うん、まあ、しつこいようですけども、うん、売上よりはまず社会貢献の使命を果たすと、うん、いうことが大事と考えています。
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
まあ、炉の種類でいうといろいろあるんですけども、うん、まあ、大きくくくるとやはり、うん、新しい価値の創造というんですかね、
今でないもの、
差別化といった方が、はい、分かりやすいのかもしれませんけども、はい、うんうん、まあ、こうやって差別化せずに、うん、どこでもできるものを作ってると、うん、もう価格競争になってしまいますよね。
そうですよね、はい、御社にしかできないもの、
そうですね、価格競争になるとやはりどうしても 経費を抑えろ、人員を減らせという方で、マイナスのなんかスパイラル入っていくんで、そうではなしに、やはり、付加価値を高めてですね、まあ、比較的高く買っていただこうというのが考え方です。まあ、そのためにも、昨年の11月にオープンしたんですけども、はい、新しい研究所、
はい、
熱技術創造センターという名前なんですけども、11月にオープンしてですね、やはり会社としても、従業員に開発やれやれっていうだけではいけないんで、まあ、ある意味会社の本気度を示す意味もですね、まあ、ある程度のお金を投資しまして、オープンしました。
実はこの前、訪問させていただいて、見せていただいたという形ですけど、すごい設備ですよね。
ありがとうございます。はい。
あれ、でかいですよね。
そうですね。おそらく、まあ、日本最大級と言ってもいいと思いますね。
うんうん、そうですよね。はい、そこで様々な研究されてる。
はい。
やっぱりこれがその研究開発の力、これがやっぱり御社は今でも支えてきたし、今後も支えていくということですか。
まあ、それはもう全くの、当社の、まあ、モットーといいますか、うん、経営理念ということで、うん、やはり開発第一というふうに考えております
。価値創造ということですね、はい、なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
日々前進とさせていただきます、はい。うん、
なぜ選ばれましたか。
これ実は四字熟語という縛りでしたんで、うんうんうん、この日々前進にしたんですけども、はいはいはい、本音は少し違ってまして、
はいはいはい、はい、
水前寺清子さんの365歩のマーチありますよね。
はいはいはい、
1日1歩、うん、3日で3歩という歌ですけども、うんうん、まあ若い頃からですね、やはり辛いことがある日もありますよね、しんどいことがある、まあね、ある日もありますよね、はい、確かに、まあ、それがうまくいくと、うん、モチベーションにつながるんですけども、うん、日々はやはりしんどいと、
うん、
そういう時に今日も頑張ろうということで、うん、心の中で歌いながらですね、うん、会社に出社してという人生を送ってきましたので、まあ、日々前進と少しでも前に行こうというふうに思ってます、
うん、ありがとうございます。
改めまして本日のゲストは証券コード1964東証プライム上場中外炉工業代表取締役社長尾崎明さんでした。尾崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは中外炉工業代表取締役社長尾崎明さんでした。そして尾崎さんの選ばれました四字熟語は日々前進でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。